私もこの教会で伝道師に仕えて1年少し経つんですけれども、これだけメールやスマホが進んでいる時代になっても、こう結構手紙を書くことがあります。でも一番手紙やハガキを書く機会が多いのは、何といっても年末、クリスマスやお正月に向けて書くことが一番です。そしてこの時期、年に一度だけの手紙のやり取りで、久しぶりの最近会っていない友人や知人の兄弟や姉妹の様子を聞くことができるのもこの時期が多いかと思います。年に一回の情報、それだけで相手の様子をこう心に思い浮かべて祈ったりすることもあります。そんな時に、多くのことは分からなくてもクリスチャンであると、相手がキリストにあって愛の中に生きている、そのような様子が分かるのが本当に何よりも一番、そうであってくれれば安心だなと思えるのではないでしょうか。パウロもいろいろな思いを込めてコロサイの信徒の皆さんに手紙を書いていました。今日の聖書の箇所では、前回の説教でもお話しましたけれども、パウロが神に感謝する、神様に本当に感謝すると言っている文章が続いているところでした。この一章の3節から5節のところでは、パウロは信仰生活の基本となる信仰、希望、愛、このことについて述べていました。それらの一つ一つ、信仰も希望も愛も、それぞれ互いに関連を持っていて、中でも希望という言葉は、というものは、福音を通して知ったものだと語っていました。福音というのは、良い知らせという意味ですけれども、この良い知らせである福音を、パウロは真理の言葉だと言いました。真理の言葉ですから、これは憶測であったり、独断であったりするものではないわけです。真理というのは一つ。ですから、良い知らせである可能性があるですとか、私は良い知らせだと信じたいとか、そういったものではないわけです。私たち人類すべてのものに当てはまる、時代や国や文化を超えても左右されないものです。ですから、真理というものはいくつもあるというものではありません。唯一のものです。真理にもいろいろあると言ったら、それはもう真理ではないわけです。ですから、ある意味で真理というのは排他性を持っているものです。何々であって、それ以外の何者でもないといったものが真理であるわけです。パウロがここで、福音は真理の言葉だと言ったとき、それ以外の何者でもない。ですから当時広がっていました様々な考え方。特にこの時代のこの地方にはグノーシス主義という人間の知識を大切に優位に考える思想が広がっていました。それも真理だが、キリストの福音も真理だとは言いません。福音だけが真理であるわけです。イエス様の十字架のあがらい、この大いなる御業によって私たちは希望が持てるんだ。そのような真理です。これだけだ。パウロは言ったわけです。この当時広がっていたグノーシス主義というのは、ギリシャ哲学に影響を受けた人間の知識を重視する考えだと先ほど言いましたが、これらの私たち人間が持っている一切の罪を許されるという恵みの道は、そういったものではない この福音という唯一の真理以外に道はないわけです。パウロはそのことに確信を持っていました。この福音のことを新約聖書では神の恵みと言います。神の恵みという意味で神様が提供してくださった一方的な行為にこれは他なりません。ですから福音の中心は神の恵みですし、私たちが受けた救いは恵みという性質を持っています。その一方で当時のキリスト教会に入り込もうとしていた間違った教えというのは、ユダヤ人の尊重していた律法を守る要求であったり、この世の教訓のようなもの、そういったものが広がっていました。パウロはそれらの教えとは一切関係ないものとして、福音のことを真理の言葉と呼んで、そして神の恵みであると言ったわけです。続いてパウロが福音が世界的なものであるというふうにここで言っています。6節のところに、あなた方にまで伝えられたこの福音は、世界中至るところでそうであるように、あなた方のところでも神の恵みを聞いて、真に悟った日から実を結んで成長していますと言っています。福音というのは単に一つの民族、一つの国家、一つの状況にある人たちだけに通用するというものではありません。真理は状況や時代に左右されるものではない。当時、コロサイ教会のあった地方には、グノシスの思想以外にも、民族信仰のようなものがあったと言われています。それとまた別に、御使いを礼拝したりする異教の思想があったようです。もちろん、今はそのような間違った信仰を持っている人はいないようですから、当時に限って、この地方にしか通用しない民族信仰に過ぎなかったわけです。それに対して福音は当時の世界に広がりつつあるとパウロは言うのです。この際の人たちにあなたの地方にだけ、そして私の周りにだけこういった教えがあると言っているのではないのです。世界といっても当時は地中海周辺を統治していたローマ帝国の領土のことを世界と当時は言っていました。ですから、西はイギリスの領土、東はペルシャ湾まで広がる領土を世界中至るところと表現していたわけです。これだけ広い地域の中で、キリスト教会はまだまだ小さい存在でした。あちこちの町で教会が増えつつありましたけれども、社会に影響を及ぼすようになるには、もう少し時間が経ってからのことです。しかし、パウロはこの福音が世界性を持っているということに確信を持っていました。民族信仰や信仰宗教は大きくなっていく中で、何回も変化したり、分離してしまったりして、その性格は元あったものとすっかり変わってしまうというものが多かったと思います。しかし、このパウロが伝える真理というのは、どの国に行っても通用する真理です。キリストの福音が、パウロが宣教を始めたダマスコの出来事から30年ほどこの時経っていましたけれども、まあ、30年というのは長いような短いような年月だと思います。この講座教会ももう70年この土地で宣教を始めていましたが、イエス様とパウロが出会ってまだ30年、パウロがこの福音を述べ伝えて30年の年月、 この間、どこの国に、どこの地域に行っても、この福音には揺るぎがなかった。そして、この福音は世界性を持っているんだ、ということをパウロは確信を持っていたわけです。キリストの福音はユダヤ人だけに与えられた民族宗教などでもありませんでした。当時の世界のあらゆる民族、あらゆる階層の人々に通じる普遍性を持っていました。それをパウロは6節のところで間違いなく事実であると確信を持って語っているんです。この福音は実を結んで成長していると言っています。実を結んで成長している。ここでは二つのことを取り上げていると思います。実を結んでいるということと、それが成長しているということです。実を結ぶというのは、人間の内面的な意味で、イエス様がなしてくださった福音が実を結んでいる。そして、それが成長しているというのは、多くの人に、多くの地域に広がっているということです。内面的な意味でのキリストの福音が実を結んでいる。これは植物の種が良い地に落ちて育って実を結んで成長しているように、キリストの福音は今実を結んでいる。これはもともと神様に背いていた人たちがキリストを主と信じたときに、父なる神様の子とされた、親とこのように、このような親しい関係にされた。そのように実を結んでいる。続いて私たちは、その中に住まわれる聖霊が御言葉を用いて、人格的にも神に似たものとされていく。このように成長させてくださっている。こうしてキリスト者は、御霊の実を結ぶようになっていくわけです。御霊の実というのは、つまり、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実であり、柔和であり、節制があるということです。これは、私たちの内面的なことですが、それにとどまらずに、外面的にも現れてくることです。成長しているという言葉は、福音を信じている人たちの人たちが増えているということでもありますし、広い地域に広がっているという意味でもあります。この二つのこと、実を結んでいることと成長していること、これが、この二つのことは切っても切れないものです。内面的な人間の変革というものは、周囲の人たちに影響を及ばさずには置かれないことです。そしてそのことは、初代教会でもそうでした。ペンテコステの出来事の時に、ペトロが説教すると、その日のうちに3000人もの人たちが影響を受けて、教会に加わっていきました。彼らは熱心になったと、表現されていますけれども、それは内面的にも変えられた。そしてそのことが外にも現れて広がっていったわけです。このキリストの福音という真理は誰かが述べ伝えることによって伝達されたことであります。パウロはローマの信徒への手紙でこのように言っています。信じたことのない方をどうして呼び求められよう。聞いたことのない方をどうして信じられよう。また、述べ伝える人がいなければどうして聞くことができようと言っています。ここにあるように、 私たちも教会に来るようになった。そして、洗礼を授かることができた。そこには誰かが自分に関わっていたと思います。その誰かがいなかったら、信仰を持っていなかったという人が必ずいるはずです。では、コロサイの教会にこの福音を伝えたのは誰であったか。それはエパフラスという人物です。パウロ自身は一度もコロサイの町に行ったことがなかったと言われています。ですから、この手紙を読んでいる人たちと交流を持っていませんでした。この町に福音を伝えて、人々にキリストの真理を教え広めたのはエパフラスという人です。パウロはこの手紙を各5、6年前にエフェソの町で3年ほど滞在して伝道していました。その頃、エパフラスが忠実な伝道者として用いられて、このコロサイに行って福音を述べ伝えた、そのようなことがあったのではないでしょうか。そうしてコロサイ教会が生まれた。そしてパウロは、あなた方はこの福音を私たちと共に仕えている仲間、愛するエパフラスから学びましたと書き記しています。パウロは私たちと共に仕えている愛する仲間であるし、彼はあなた方のためにキリストに忠実に仕えるものだとも言っています。これはエパフラスが伝えた福音が正しい真理である。そのことをパウロは太鼓判を押しているわけです。それは私たちと共に仕えている愛する仲間という表現の中にもあります。仕えているというのは誰に仕えているのか。それはもちろん言うまでもなく、キリストに仕えているものということです。ですから、キリストの意思に従って動き、キリストの教えに従って判断する。パウロは自分をそのようなものだと自認をしていましたけれども、エパフラスもまた同様だと言って、コロサイの人々に伝えているわけです。これは逆に言えば、コロサイの教会に近寄っていた間違った教えをするそのような人たちをキリストに仕えるものではないと暗に示していたのかもしれません。パウロはエパフラスへとへの信頼と愛を十分に表していましたし、エパフラスはパウロの信任を受けて伝道者として働きました。それは自分はコロサイに行ったことはないが、エパフラスがキリストの福音をしっかり伝えていた。このことをパウロは嬉しく思ったわけです。神様に感謝すべきことだと思いました。私も教会学校などで奉仕をしていて、自分が聖書の教えをしっかり教えられているのかな、不安に思ったりすることもありますけれども、成長していった子どもたちがしっかりと聖書の学びを身につけている、そのような姿を見るのは本当に嬉しいものです。それこそ神様に感謝したいという思いになります。パウロはこの手紙の冒頭のところで、コロサイの人々が信仰と愛に満ちていた、そのことを感謝していました。この今日の最後の聖書箇所のところでも、霊に基づくあなた方のこの愛をこの私に知らせてくれたと言っています。霊に基づくということですから、これはただ単にコロサイの人たちが優しい人たちであった と言っているのではありません。聖霊に導かれた身としての愛ですから、自分の意志や育った環境で成し得たものではないわけです。聖霊に導かれた、そのような人たちが、いつも喜んで、平和を成し、寛容であること、人には親切で、善意を持って接して、誠実に生きている。柔和な態度を持って、節制ある生活を、コロサイの人たちがしている。そのことを伝え聞いて喜んだわけです。同じ信仰を持っている兄弟姉妹であっても、別の土地でそれぞれの生活を通って生きている、その人たちであっても、それぞれの難しさ、寂しさ、負担を通って生きているその中にあっても、元気に信仰生活を生きていると聞いて、パウロは心から喜びました。これらの愛を持った御霊の実というのは自分の強い意志で成し得るものではありません。歯を食いしばって忍耐強くなればできるというものでもありません。それらは自分の意志ではなく、あくまでも精霊の力によって結ばれる果実のような実なのです。ちょうど木の枝に実がなるように、内側から外側へと自然な形で実っていくものです。パウロが喜ぶことができたこの恵みは、イエス様の十字架にかかられた尊い贖いの技によるものです。私たちはこの福音を真理として受け取って、キリストの中にある、キリストにある愛に生きていきたいと願います。それではお祈りいたします。